毎月第1日曜日のこの時間は特集昭和史を味わうと題してお送りしています。この番組は昭和元年から昭和64年までの昭和のすべての時代をノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていくものです。シリーズでお伝えしております特集昭和史を味わう、今日はその4回目です。4回目の今日は昭和初年代の人々の暮らし、その2、都市生活の実態、日常の生活環境についてお送りします。毎回この番組にご登場いただくのはノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さん。引き手は私、ラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回はですね、3回目ということで、昭和初年代の人々の暮らしの1回目、農村編をお送りしたんですけれども、昭和4年から8年ぐらいまでのですね、農村の暮らしの様子をお伝えしましたが、まあ、今回はその同じ年代ですが都市の様子ですね、都市の生活についてですね、見ていきたいというふうに思っております。で、この時代は前回と同じ昭和4年から8年ぐらいまでなんですけども、やっぱりその農村と都市では随分様子が違っていたんでしょうか。
そうですね、極端な違いがあったって言えるんじゃないんでしょうかね。昭和4年から8年ぐらいまでっていうのは、農村は不況の波を受けてですね、まあ凄まじい状態に置かれるわけですね。農村のその人たちのその食生活、あるいは日常の生活そのものの中に現金がなくなる、あるいは自身の食べ物がなくなるといった具合に困窮の極に達するわけですね。そういうのと比べると都市部はまあ若干違いがあって、ある種の繁栄ともう一つの繁栄から来る複雑なこう様相を呈していたっていうことじゃないでしょうか。
で、農村部とは違ってその都市部で大きな変貌が起こっていたということなんですが、まあ二つの側面が見られると思いますが、一つはその都市文化というものが形成されてきたということですね。それともう一つはそこの都市に住む人たち、中間層ですね、その人たちの生活がそれも二極分化してきたというようなことなんでしょうかね。
そうですね、都市文化っていうのは結局担い手は中間層ということになるんですが、日本のこう近代史を見ていくと、大正の第一次世界大戦終わった頃からですね、大学あるいは高等専門教育を終えた人たちの能力をこう各企業は必要とするようになったんですね。で、そういうところの卒業生を企業が定期的に採用するようになった。そして彼らはその学校で学んだ、大学で学んだ、あるいは専門学校で学んだ知識をですね、企業の中で、事務職としてそれをこう満たしていく。で、企業はそれに対して給与を払うという形で、まあ、知的な一つのこう産業の仕組みがそこへ出来上がっていったってことだと思うんですね。それがやはり都市文化のこう背景にあると思います。
で、そういうその都市部に住む人たちがその都市文化というものをこう形成したわけですけれども、この都市文化というのはやっぱり農村とは全然違って、一つの随分そのモダンな文化といいましょうかね、こう物質文明を謳歌するような
あの
都市文化だったようですね。いわゆる中間層が、補給生活者がですね、会社に通うために発達してきた地下鉄とかタクシーとか鉄道とかそういうものの発達があったり、あるいはこのラジオですね、ラジオ放送も大正14年に発足して、その昭和初年にどんどん発展していくということですよね。それと娯楽面で言うと、無声映画から陶器映画というようなね、ことにもなるようですけれども、で、当時のその何て言いましょうか、都市文化をいろいろと表現した その評論家や作家の文章が残っているようですね。
そうですね、当時都市文化をこう改造とか中央公論っていうのは、まあ、大体そういった俸給生活者が読む雑誌なんですが、今読んでもですねかなりレベル高いんですよね。当時の思想や哲学やあるいは日常生活の中で知的な生活とはどういうことかとか、かなりレベルの高い特集記事はやってますね。でそれだけやはり勉強するという姿勢に、この都市の俸給生活者は姿勢が明確だったんだと思いますね。東洋経済などという経済誌なんかはかなり高度な経済理論なんかも紹介してるんですね。だから一方でハードの面、つまり物質的な科学の発達による物質面でのこうラジオ、地下鉄、タクシーとかそういうものが出来上がっていくと同時に、一方能力的にもですねそれに応えるような形でかなりこう全体に都市文化はレベルアップしていく要素を持っていたということも言えると思いますね。
そうですか。そういうようなその知識階級が読むそういう雑誌がですね、いくつかあったということですが、具体的にはそういうその雑誌の中でどんなようにこの時代のことを表現しているんでしょうか。
例えば中央公論っていう当時の、まあ、知識人が読む雑誌ですね、月刊誌ですが、その昭和4年の10月号もこう開いてみますと、ちょうどこれ500号記念なんですが、はい、このモダン日本の近景などという特集やってるんですね。で日本の今どういう形でこう近代化してるのか、俸給生活者はどういう状況に置かれてるのかってことをいろんな側面から分析してるんです。でその中に作家の片岡鉄平という人ですね、まあ、この方はもともと川端康成や横光理事と同じ新感覚派の作家なんですが、その後プロレタリア作家になりますけども、この方が書いた一文があるんですね。日本のこう都市の生活者はどんな生活しているか、
で片岡鉄平さんの
そうです、ね、
分析
です、面白い分析してますよ、はい、都心ですね、まあ、これは東京駅周辺の丸の内なんでしょうけど、ビルディングの中は忙しいこと、それ自体が快楽であると、無数の人間はコンクリートで仕切った巨大な空間の中のオルゴール仕掛けのように動いている、エレベーターは息をつく暇もなかった、つまり都市のビルの中でサラリーマンの俸給生活者の生活が、まあ、忙しくこう動いているという形を描写しているんですね。
今にも通ずるような描写
ですね。通じますね、人の波が朝になると人の波がコンクリートのビルの中に吸い取られていって、でビルの中ではこう電気仕掛けのように人が働いていて、そしてまた帰りの時間になるとその人たちがそこから吐き出されてくるというようなことをこう表現してるんだと思いますけどね。
もう昭和4年からそういう風景が、
そうですね、そういうふうな光景があったっていうことですね。
そうですか。
でそういう人たちの、ね、服装はだいたい背広にだいたいチョッキですか、このあれをしてますよね。だいたいイギリスやなんかの、サラリーマンの
背広の三つ揃いの
三つ揃いですね、
まあ、
それに帽子かぶってますね、大体、だからそれがなんかこう制服のようだったようですね。
そうですか。で、まあ、それは働く姿でアフターファイブと言いましょうかね。それになるとどんなような状況だったんでしょうか。
結局彼らそういう新しい中間層は都心って言っても四ツ谷とかその中心に家を求めるの大変ですから、沿線ですね、私鉄や中央線の沿線で、東京で言えば高円寺とかそれから三鷹とか吉祥寺とかああいう方がこう開けていくんですが、はい、そういうところに家を建てて住むわけですね。でその住んでる会社からそこへまあ1時間ぐらいかかるわけでしょうけど、その中間に例えば新宿とか渋谷とかあるわけですから、繁華街があって、そこがこう一つ娯楽の中心になっていく、まあ、ターミナル文化っていう言葉で語られてますけども、この中心のところで、いろんな映画とかですね、園芸とか、あるいはカフェとかっていうのがあるんですね。高級生活者は多分そこで息抜きをしたんだと思いますね。
そういう、まあ、都市の実態なわけですね。で、まあ、今のようなお話をですね、この歌った昭和歌謡がありますのでですね、ちょっと歌詞を分析しながら聞いてみようと思うんですけれども、 最初はですね、西の都会大阪の様子を歌った歌で、道頓堀行進曲というのがありますね。
大阪も東京と同じでですね、特に大阪は小林一三さんなんかが私鉄の発達するときにですね、住宅をこう私鉄の沿線作って、その代わりそのターミナル文化っていうものをかなり道頓堀なんかにこう作っていったわけですね。そこで自然に出来上がっていったわけです、でその道頓堀行進曲っていうのはそれを歌ってるわけですが、歌詞がですね、なかなか砕けてるというか、よくこの歌詞を見ていくと本当にこう気取ってなくね、率直な姿って言いますか、例えばこの中にはそのなんでカフェが忘れるよかとか、酔うてくだまきゃあばずれ女とか、まあ、かなり砕けた表現での歌ですよね。やっぱりこういう歌の中にこううさを晴らす人々のこう心情が託されてたんでしょうね。
じゃあこの道頓堀行進曲を聴いていただきましょう。歌は宇都宮一郎さんです。2番までお聴きいただきます。宇都宮一郎さんの歌で道頓堀行進曲でした。もう一つですね、今度は東の都会東京を歌った歌なんですが、これは1回目にもおかけしたんですけれども、東京行進曲、佐藤千夜子さんの歌ですね。
これはやはり都市文化の正直にそれを歌った歌ですね。西条八十さんの作詞ですけど、先ほどの道頓堀行進曲とはまあちょっと違っていて、いろんな意味で言えばちょっと気取りがあったりですね、東京らしいそのできればこうスマートさっていうものをこう表そうとするようなところあるんじゃないでしょうか。ただこの歌の中にですね、4番に面白い歌詞というか、当時の東京をよく歌った歌があるんですね、これが都市文化だっていうことだと思うんですが、シネマ見ましょうか、お茶飲みましょうか、一層小田急で逃げましょうか、変わる新宿、あの武蔵野の月もデパート屋根に照るっていうんですが、これちょうど、まあ、中央線線が伸びていくときに、そっちで住む高級生活者がですね、新宿で降りて、そこで新宿にこう一つの都市文化、あるいは、まあ、エログロナンセンスのような空間もできるんですが、でその後とやはり新宿が変わってるよっていうの歌がこう入ってますね。これなかなかこの歌の4番をあまり聞くことないんですが、歌詞を全部見ていくと、この4番は、ああ、当時こう新宿というとこが、単なるその野原、草原だったのが、こうやって開けていったんだなっていうな感じがしますけどね。
じゃあその辺のところをですね、お聞きいただきたいと思います。佐藤千夜子さんの歌で東京行進曲です。 佐藤千夜子さんの歌で東京行進曲でした、まあ、特に4番目は具体的な地名が出て、
そうです
ね、なんか新宿の発展ぶりが分かる
そうです ね, 新ね、今の新宿の原点がここにあるんですかね。
あ、もう昭和4年頃から、
ね、そうですね、
徐々に発展してきたということですかね。でその大都会大阪東京、まあ、名古屋もそうでしょうけれども、そういうところにはもともとそこに住んでいる人だけじゃなくて、まあ、農村部からも結構来てですね、
人が来ますね、そしてそこへいろんな都市の人のですね作ってる、まあ、近代文明といいますか新しい文明というのに対して田舎の人はどうしてもちょっとその違和感持つ、あるいは田舎の人はちょっと遅れてるっていう見方をされてたんでしょうね、はいはい、だからまあそれを皮肉る歌なんかも作られるわけでしょうけどね、
そうですね、そこで出てくるのがこのシャレ男という歌ですね。これは村から東京に出てきて銀座に出てきたんですけども、ね、村中で一番モダンボーイと言われていた男がですね、東京の銀座のカフェで女性に入れ込んだ挙句身ぐるみ剥がれてしまったという、 こうドラマのようなね。
そうですね、実際に、東京は怖いとこだよというのをこう教えてる歌だというふうに読めるとも思いますね。
そうですね、じゃあこのシャレ男を聞いていただきたいんですが、ちょっとは非常にこの物語のようになってて長いので、一番目と一番最後の歌詞のところですね、聞いていただきます、歌は二村定一さんです。
と言われた男、うぬぼれのぼせて得意顔、東京は銀座へと来た。そもそもその時のスタイル、青シャツに真っ赤なネクタイ、山高シャッポにロイドメガネ、ダブダブなセーラーのズボン。その時飛び込んだ女の亭主、物も言わずに結婚の嵐、殴られた我が輩は気絶、財布も時計も取られ、大事な女はいない、怖いところは東京の銀座、泣くに泣かれぬ毛母。
というシャレ男二村定一さんでした。
なかなか皮肉あるいは風刺の歌なんでしょうけども、うん、しかしこういう歌がもうすでに昭和4年の頃には作って歌われてたんですね。その方にも私はびっくりしますね。これドラマの、まあ、オペラとかそういった素養がある人たちがこういうのを作るのに参加してくるんだと思いますけどね、でも面白い歌ですね。
次はですね、そのいわゆる中間層ですね、俸給生活者の人たちの様子を詳しく見ていきたいんですけども、まあ、これも2つに分かれておりまして、最初にお話がありましたようないわゆるインテリ層ですかね、ホワイトカラーという一括りの人たちと、それからもう一つの、まあ、ブルーカラーといいましょうか、そのブルーカラーで働く人、あるいはまた失業した人、あるいはまた学生といいましょうかね、そういうのは大きく2つのジャンルに分かれると
極端に分かれちゃうんですよね。俸給生活者の方は企業がすぐ潰れるわけじゃありませんから、生活そのものは維持できて、その文化、都市文化もこう享受できるんですけども、就職が口がなくなった大学生、あるいは専門学校生、あるいは職を失ってしまった農村からの働きに来た人ですね、そういう人たちの生活の苦しさとこう極端にこう二極化していくんだと思いますね。
日本全体の中でも都市と農村で二極化で、都市の中でもいわゆるホワイトカラーと、まあ、ブルーカラーの二極化、
そういう人たちの間で二極化すると、でこの二極化の中でこうそこでもまた文化のこう発達 具合がちょっと違うと思うんですけどね、うん、しかし基本的にあるのはここにこの社会がこう矛盾してるなという形のことを社会全体の中にこう広がっていくことですよね。どうしてこういう貧しいんだ、あるいはどうしてこういうふうな景気の変動が起こってこういう貧しい生活をずっと耐えてなきゃいけないんだっていう形のこう問題意識というんでしょうかね、そういうのがこう社会に広まるってことは事実だったと思いますね。
その中間層の中でもですね、二極分化した中でも最初のグループの、うん、ホワイトカラーですね、事務職の人たち、これはどういうようなその生活でした？
この人たちはですね、やはりかなり、高度な知識を持っていることを常にそれを維持しなきゃいけないっていうんで、勉強する、うん、かなり難しい本も中には原書で本を読むっていうこともあるんですが、そういう人たちはやはり生活がかなり楽って言いますかね、うん、一定の生活確保されるわけですね、だから文化の内容もかなりこうレベルが高いところあったと思います。
でそのホワイトカラーインテリ層の部分ですけれども、そういう知的な雑誌を読んだり、あるいは東京のですね、丸の内とかそういうところで働いたり、で娯楽は先ほど言いましたような新宿とか渋谷のターミナルで、娯楽を楽しんで自宅に帰るというような生活だった、
そうですね、映画がちょうど冬季に入ってくるですよね。
ちょうどその頃から それまでは無声
画、無声画ですから
絵だけの
絵だけですね。絵で
弁士
がいて、弁士はすごい人気があったらしいですが、その弁士の人たちが説明するので 絵を見ながら映画として、見てたわけですね。それがこう映画の中に登場する人たちが全部セリフを言って、絵と一緒にこうスクリーンの中で、観客に示すというので、もう画期的な進歩ですよね。
そういう映画を割とそのインテリ層、ホワイトカラーの人たちは見て楽しんでいたということでしょうかね。
この一番最初の映画は確か昭和6年 のマダムと女房
ですか。そうですね、国産初の陶器映画、マダムと女房で
五所平之助さんの監督の映画ですよね。確か主演は渡辺篤さんと田中絹代さんですかね。
そうですね、
私この映画はですね、初の陶器だっていうんですごく興味あるのは、普通主人公はですね、農村の農民の人とか、あるいは俸給生活者、あるいは学生とかっていうのは、その頃の無声映画のこれ大体主人公はそういう人たちですけど、ここは新進の劇作家なんですよね。全く新しいタイプの職種の人で、そういう人たちがこう劇の主人公になる。でそういう人たち、その人の作る家庭生活、奥さんとの関係ですね、それがこのマダムと女房の映画なんですね。だそこにもこの映画は明らかに陶器の第一号ではあるけども、知識人の人を相手にしながら、そして新しい登場人物が新しい家庭を作ってるってことを教えるっていうのがあったのかなと思いますね。
そういう劇作家という職業が、
そうですね、
新しく確立していくというような、
こういう仕事が社会的に確立するっていうのは、やっぱりこの頃はもう確立してったんでしょうけど、こういう人たちを主人公にするっていうことで、なんかそこに時代がですね、時代を先取りしてるっていうのかな、でそれが陶器の映画で生かされてるっていうので、ちょっとこう面白いなっていうふうに思いますね。
そうですね。でその国産初の陶器映画のですね、音声がありますので、聞いていただきたいんですが、場面としてはですね、上演日を目前に控えて、新作劇の執筆に苦闘している、新進劇作家ですね、渡辺篤さん扮する葦野晋作という、劇作家がですね、赤ん坊の泣き声ですとか、おしっこに連れてってくれと叫ぶ長女に、邪魔されて筆が思うように進まないわけですね。そこでその田中絹代さん扮する女房に当たり散らすわけですけれども、逆にこの女房からやり込められるというユーモラスのシーンが音声になってますんで、これを聞いていただきたいと思います。
静かにさせないかを今頃泣かせるやつがあるか。
私だって疲れてんのよ。あ、見て、よしよしよし、
おい、だからむやみに赤ん坊なんかは産むなよ。
あん ただって責任があるじゃないの。
母ちゃん、ちっこ、母ちゃん、ちっこ、
あなた、あなた、ちょっと来てよ。テルコにおしっこさせてちょうだいな。
国産初の陶器映画マダムと女房ですね。
この映画あの音の最後でこうあの丸めろうとしました。原稿紙丸めてると思うんですけどね。私もあの物書き40年ぐらいやってるんですが、あの最初に苦労した頃は大体あの書斎なんか持たないから茶の間で原稿書いてるんですが、まあ、これと似たような光景ありましたよ。あのやっぱりこういう類の喧嘩はしましたね。多分物書きの人は初期の頃は大体こういう体験してんじゃないでしょうか。
あ、そうですか。まあ、保坂さんの昔の実生活もあれですかね、彷彿とさせるような雰囲気ですかね。まあ、昭和6年8月1日に封切りされたというですね、国産初の陶器マダムと女房だったわけですけれども、まあ、そういう映画はそのですね、ホワイトカラーソア見て楽しんでいたということでしょうけども、一方この、まあ、会食日になった人ですとか、なかなか就職できない学生ですとか、そういう、まあ、ブルーカラーの人たちは結構生活に苦しんでいたようですね。
そうですね。あのこれ統計なんですが、昭和5年10月のこう失業者は全国で32万人いたという統計がありますね。でもちろんこれ東京大阪が中心で、全国で32万っていうのは相当の数のようですが、この人たちの貧しさというのはやはりこう当時の言葉でですね、うん、まあ、貧民窟という言葉が あの使われてたんですが、
当時はそういう言葉、
そういう当時はそういう言葉で言ってましたね。まあ貧しいこう長屋暮らしということが多かったようです、うん、でこういうところのですね、まあ、このことを一番よくあの人は新章の落語家の新章の自伝を読むと、新章は長屋住んでましたからね。長屋ではもう人と自分のうちと人のうちの区別がなくて、いろいろなもう明けっぴろげの人間関係があるんだっていうようなことを書いてありましたけども、まあ、そういった良さもある反面、逆に言えば生活そのものはみんな大変で、お金を貸し合ったり、お米を都合し合ったりして、助け合いながら生活してたっていうことなんでしょうね。
あとそのやっぱり会食クビになったりすると、いろいろ労働争議が起こって、いろんな問題も起こってきて、ね、
当然ながらあのこの頃から労働争議もこの頃からかなり起こるんですけども、うん、あのどうしてクビになるのかと、で経営者はあの雇った以上は責任取れとかっていうんで、あるいは給料もっと上げてくれっていうんでですね、労働争議はすごく増えていきますね。でその増えていく中には、あの労働者の側ももういろんな作戦を考える、中には煙突に何メートルもの煙突に登ってですね、そして、経営者にこう要求ぶつけると、煙突男って言われたようですけど、そういう戦術を取る組合もありましたね。
ああ、そうですか。そう、煙突男、
煙突男ですね、それで経営者に煙突の上から危ないですからね、そういうところに命がけでこう抗議してるんだっていうこのデモンストレーションでしょうけど、
でいろんなことを要求すると、
要求すると、会社側も折れたっていうのが当時の新聞読むと出てきますけどね。
ね、同じその都市に住む中間層といっても、やっぱりそのインテリ層、ホワイトカラー層とブルーカラー層ではだいぶ様相が違っていたと。
そうですね。だから当然そこにあの社会をやっぱり変えなきゃいけないというのは、あの左翼右翼問わずに起こったということでしょうね。当時の年譜あるいはいろいろ調べていくと、まあ、いわゆる左翼というと、まあ、乱暴した労働組合なんかを中心とする革命運動はそのやっぱり革命を起こさなきゃダメだと、一方で、右翼という人たちの国家改造運動は天皇を中心とする国家だから、天皇をもっとこう天皇の志というのはこんなもんじゃないって言って改造運動を起こさなきゃいけないというふうに、こう両方から政治を変えようという動きがありますね。
そういうようないろんな様相をはらんだ、まあ、昭和4年から8年ぐらいの様子ということですね。 で当時のいろんなその世相も面白いそのいろんな事件とかありますんでいくつか紹介してほしいんですけども、なんか説教強盗っていうのは、
そうですね、説教強盗っていうのはあの昭和4年の2月にあの捕まるんですけどね、27歳の行員の方でした捕まるんですが、うん、妻木という人ですね、でこの人はあの山手の高級住宅街のお金持ちのところに入ってですね、で、あなたあの、そこの住民に説教するんで、説教強盗って言われたらしいんですね。うん、でそれは、戸締まりが悪いと。どうしてもっとこう、戸締まりをしないのだと。で、犬を飼えと。ええ、もういろいろ説教するんだそうです。で、それが東京中でこう有名になりまして、で、説教強盗が入ったっていうので、まあ、警察も必死に追うんですけど、65件ほどこの人は説教強盗やったらしいですね。で、もう結局捕まるんですが、捕まって、模範囚で昭和23年ですか、戦争が終わった後ですけど釈放されて、その後はあの防犯協会のですね、警察関係の防犯協会の、まあ、役員というんでしょうか、そういうふうになっていろんなところ行って、泥棒に入られないようにはどうするかと言って、まあ、講演して歩いたんだそうです。
説教ごとした人が、
そうですね、講演して歩いたと言いますから、
自分の経験からして
経験からですね、だから説教というのを自分が入ったということの家ではなくて社会全体にどういうふうに防犯知識を持たなきゃいけないかということを教えていったんでしょうね。
そうですね。それからあの作家の関係で言いますと、林芙美子さんがもうこの頃大活躍。
そうですね、林さんは当時25、6歳で昭和5年にですね、放浪記を書いて出版した時50万売れたっていうんですよね。
50万部、昭和5年で、
50万部っていうのは今でも50万部売れる本なんていうのは1年に1冊あるか、ないかですよ、で当時の読者の数あるいはその、書店の数なんかから言ってですね、50万っていうことは考えられないほどすごい数字ですね。なぜ受けたんだろうと、まあ、僕もこの本読んで思いますけど、これは林芙美子という作家が自分の18から25ぐらいまでの生活をね、赤裸々に語ってんですよね。もういろんなもう職は転々とし、まあ、時に男女関係もこうルーズなところもあったこともそのまま正直に、そしてその貧しさの中で、一生懸命生きてきた、まあまあ、笑いを忘れずと言いますか、そういう姿がやっぱり当時の人たちになんとなく共感を呼んだんでしょうね。
でこの林芙美子さん の、うん、あの本人の声が残ってますんで、これをお聞きいただきたいと思います。この声自体はですね、あの戦後の昭和24年の放送なんですけども、ラジオ放送でインタビュー、朝の訪問という中で語っている林芙美子さんの声があります。
最も忙しい時だったと思います。売れっ子の戦後の最も売れてた時ですね。
そうですね。じゃあその声をお聞きいただきましょう。
私はね、あの偉い人よりもね、そういう犠牲になる人ね、一人英雄が出るについてね、その英雄の周りに蛾のようにね、かしずくね、あの犠牲者ね、その人たちに同情を持つんですよ。だから一人の英雄は欲しくないんですよ。犠牲になるね、そういう人たちに非常に私はね、愛を持つんですよ。やっぱりね、あの庶民ですよ。私一応ね、庶民的な気持ちをね、我々が持たなくちゃ嘘だと思う、自分に理屈づけて思うことよりもね、庶民になって、そして、楽しさをね吸収して、可愛らしい生活をすることね。
昭和5年に書いた放浪記がベストセラーになった林芙美子さんの声でした。でもう一方ですね、昭和歌謡の方でいきますと、小川正雄さんがこの辺りから大活躍するんですね。
そうですね。林芙美子さんも25、6歳ですけど、小川さんは当時27歳だったっていうんですね。それで次々、まあ、なんと大人の歌を作ってるんですね。
27歳
ですね。
で歌った人は結構あの藤山一郎さんが、
そうですね、藤山さんが東京音楽学校の学生でしたけど、まだ20歳で、それで、名前を隠して歌ったという歌があるんだそうです、でそれが酒は涙かため火かっていう歌らしいですけどね、
小川雅夫さんが27歳で作った歌を20歳の藤山一郎さんが歌ったと。それが昭和6年の酒は涙がため息かということなんですかね。今ではね、考えるともうかなりその人生経験を積んだ人がね、作ったり歌ったりした、
そういう歌に聞こえますけどね、だからやっぱりこの時代こういう若い人たちの才能がいろんな方面に出てきたのかなと思いますけど、
じゃあここで昭和歌謡からですね、古賀メロディーをですね聞いていただきたいんですが、昭和6年の酒は涙かため息か、昭和7年影をしたいて、昭和8年サーカスの歌、メドレーでお送りしましょう。古賀メロディーをメドレーでお送りしました。酒は涙かため息か、影をしたいて、この2つは藤山一郎さん、そして3曲目のサーカスの歌は松平明さんの歌でした。
今の歌聞いてですね、古賀さんの作るメロディーは日本人が寂しい、あるいは悲しいっていう時のこう心のこう動きがあるんですが、それにこうメロディーがふっと結びつくような、そこを古賀さんは見つけたんでしょうね。だからそこが日本人がずっと今も歌う理由かなっていう気がしますね。で、同時に古賀さん自身が作詞作曲したのが影をしたいてですね、この作詞を見るとこの27歳の青年がですね、やはりこの時代に生きてることの こう寂しさ、わびしさみたいなのと同時に、自分のこう力、能力っていうものに対してですね、で疑問あるいは不安持ちながら、しかし生きていく以外にないんだっていう形のこう何かメッセージが発せられているように思いますね。古賀さんっていう人は多分この時代の中にいて、時代の空気を本能的に察知した作曲家なんだなっていう感じが、まあ、今の歌を聴いてても思いますね。
やはりこの昭和歌謡の中に時代の空気が表現されてるということなんですね。
だから今も歌われるんでしょうね。
まあ、今回もどうも貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は特集昭和史を味わう昭和初年代の人々の暮らし、その2回目、都市生活の実態、日常の生活環境について、ノンフィクション作家の保坂正康さんにお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の村島明義ディレクターでした。